かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまーに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
ではゆうきさん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、岡田さん、よろしくお願いします。
月に2回配信している沖縄の会、ゆうき和明さんに今回も聞いていこうと思いますが、まずは世間話しましょうよ。
はい、どうぞ。
さてさて、もう12月ですけど、寒くないんでしょ、どうせ。
沖縄なりに寒いんですよ。沖縄なりに。沖縄で食らってると寒いという。
本当ですか。まあ、いろんなとこで配信されて、収録してると思うんですけど、まあ、お家の部屋によっては寒い部屋があったり、まあ、暑い部屋があると思うんですけど、この12月も、わ、この部屋寒って思ったりすることあるんですか？
ね、それはないですね。
言われてみる。
なるほど。ありますよね、それね。本土の方だとね。
はい。沖縄ないですね。はい。
うん、そう。基本、まあ、うちの家も、まあ、他の家も一緒だと思うんですけど、暖房つけないんですよ。
暖房ないわけではない。エアコンがないわけではない。
もちろんエアコンありますけど、暖房をつけ、ほとんどのお家が多分暖房をつけないと思います。で、年に数日、やっぱり寒いなって思う時があるんですけど、その時だけ暖房をつけるか。うちもね、電気ストーブが1台あるんですけど、年に1回使うか使わないかですね。
じゃあもう、そう言われてるってことは、使わない年もあるってことですね。
そう、ほぼほぼ使わないことの方が多いんで。ああ、うん。
電気メーカーさん泣かせですね。
そうですね。まあ、その分扇風機とか別で売れるんじゃない
ですか。そうか。そうか、そうか。では、そろそろ日常に戻ってるっていう話も、ちらほら聞こえてきましたが、忘年会シーズンですが、ゆきさんも忙しいでしょう。
そうですね。忘年会、やっぱり去年と比べるともうね、どこも、かしこも忘年会始まってきて、毎日のようにスケジュール入りますね。
前は2次会、3次会まで結構行くよっておっしゃってましたけど、どうですか、うん、流れ的に、その、はしごしていくっていうのも戻ってきてますか？
そうですね。結構、飲食店なんかも時間が緩和されてから、通常営業に戻ってきてやってるんで、うん。1次会が終わったら2次会流れよ、3次会流れよっていうような流れも戻ってきましたね、そういったのも。うん、
ゆうきさんどうですか？僕、久しぶりにお酒飲んだらちょっと弱くなっちゃってたというか、もう自分のペースで飲んでたことから、なんか継ぎ合いになると、なんかペース崩されるじゃないですか。
はい。
あるわけです。いるとかで。はい。はい、そのあたりはどうですか？
岡田さんもおっしゃったように、弱くなったっていうのは、飲まない期間、僕も普段家で、僕は普段家であまりお酒飲まないんで、もうその自粛中っていうのは外にも出ないから、やっぱりお酒をずっと飲んでないから、最近は本当にお酒飲むと酔うペースというか時間が早いんで、なんか弱くなったというか、うん、そういうのを感じますよ、すごく。
やっぱり健康になってる証拠ですね、おそらくこれは。
そうでしょうね。
そう、あれできるのかも。会話って変わってきました？その前までの会話から、なんか前しなかったような話が、なんか趣味の釣りの話が最近増えたりだとか、こんな趣味始めたんだよって話だとか、そういう会話になりました。どんな会話してます？
なんかね、これはね、僕たちの周りでの一定の流行りかもしれないんですけど、多分これって、そのコロナとかの自粛があったからアウトドアがやっぱり増えたりとか、ゴルフを行く機会が増えたりとか、そういうのの一環で、ダイビングが結構周りでちょっとプチブームになってて、これも多分アウトドアのなんか延長なのかなって今、話をしてると思うんですけど、その結構ね、ダイビングの話をするメンバーがね、多くなってきましたよ。
でも、ならではですね。
そうですよね。やっぱ海が近い、うん、環境があるからこそ、今まではやっぱやってなかったんだけど、その中でもちょっとやってみようよっていうところから 結構増えてきてるんで、僕の周りではね、増えてきてるんで。
そのダイビングって幅広いじゃないですか。まあ、素潜りから、まあ、その本当にシュノーケリングだけじゃなくて、ボンベツ背負ってダイビング。皆さんがやられてるのは、もう本当に、あれですか、酸素ボンベ背負って潜ってるダイビングですか。
そうです、そうです。はい、本格的なダイビングです。
あれってライセンスっているんでしたっけ。
何ですか、
ライセンスとか特になくても、自由にできるんでしたっけ。
あ、もちろんライセンスなくても、自由にインストラクターの方がいれば入れたりとかするんですけど、僕たちの周りはみんなライセンス取ってます。
ああ、もう標準装備なんですね。
そうです。実は僕もライセンスをこの間取ってます。
あら、もう完全にもう、波に乗ってるというか、あれですね。
なんかね、流行りに乗っちゃってます、ね。
流行り乗ってますね。
基本ミーハーで何でもやりたがるんです。
いやー、いいじゃないですか。おそらく海の中の様子も変わってきてるのかもわかりませんけど、そのあたりも、また、ゆきさんが詳しくなった頃に、いろいろと教えてください。
はい、今ではね、全然素人なんで。
そうでしょう。今深掘りされると困るくらいでしょ
う。もう全然わかりません
でした。承知しました。新しい趣味の話で、しかも、まあ、懇親会も戻ってきてるというようなことを聞かせていただきながら、じゃあ、アイドリングができたと思います。内容に入っていきましょう。ということで、前半部分、先月の振り返りと今月、今収録12月の中旬ですけども、先月から教えてもらいましょうかね。沖縄はどんな、何かこう、変わったことがあったら。
うん、まあね、日曜は大きく変わらないんですけど、多分というか、県外の方の方には行ってるニュースかなと思うんですけど、まあ多分驚くだろうは、11月にですね、またオスプレイからのね、水筒落下っていうちょっと事故かっていうか出来事がありまして、まあ私が住んでる宜野湾市内ではあるんですけど、まあ4年前にもね、ヘリコプターの窓枠が落ちたっていうのが結構話題になってるというか、大きな問題になって、小学校の子、これは校庭だったんだけど、で、一つ騒がれた時期があったんですけど、あれから4年、まあその間にもね、保育園に落ちたりとか、まあちょこちょこあったんですけど、僕最近11月にも水筒が宜野湾市内の民家の敷地内に落ちたっていうニュースがあって、もちろんね、県議会も、県知事もそうですし、うちの市長も、市議会も、まあ抗議っていう形でやってはいたんですけど、そんなこと逆に全国ニュースには多分ならないのかなとかって思うんですけどね。
なってなかったですね。そのオスプレイの事件に関しては、僕は今初見というか初めて聞かされたので、いろんな声の上げ方をされてるんだと思いますけども、あれですか、基地に対してそれはいつも声を上げているのか、誰に対していつも声を上げられてるんですか、その知事さんであったりは。
うん、もそうですけど、あとは防衛局の方に、抗議決議したりとか、まあ、直接ね、あと軍の方にも意見書出したりとかもしてますね、そういったもの。
本当、不幸中のあれですよね、今、たまたま誰もいなかったから、という、本当、一歩間違えば大惨事。
そうなんですよ。やっぱりね、こういうのを見ると、ね、普天間飛行場のあり方というかね、そのなぜそこにあるのっていうと、またね、別の話にはなってくるんですけど、危険性っていう考え方では、全くね、やっぱり危険性はすごく高いなっていうのを改めて感じますよね。結局僕が今住んでる、今ここ収録してるところの、反対側、ちょっと基地があって、反対側なんで、だから僕のところも、まあ、いつ落ちてくるかわからないという状況ではありますんで。頭の上飛びますからね、オスプレイもヘリコプターも飛びますんで。
まあ、その基地が先にできていたか、先に民家があったかとか、まあ、いろんなそのね、場所の問題はまた今後いろいろと議論できたらなと思うんですけども、今でもその基地の周りって、その土地って、例えば簡単に手に入る、お金さえ払えば簡単に買えたりだとか、新たな家が建ってるだとかっていう状況ですか？
あ、もちろんそうですよ。周りはもう町なんで、
も
ちろん基地っていうのはね、軍用地ですから、個人の所得してる人がいたりとか、国のね、用地だったりとかっていうところがあるんで、そこはまあ、売買はできたとしても、そこにお家を建てるってことはできないんですけど、まあ、基地の周りは、私有地だったりしますんで、そこはもう普通に売買して、お家が建つとかっていうのは、全然できます、そこ。なので、民家はね、どんどん建て替えで新しくなっていきますからね。
なるほどなぁ。そうか。 そういう本当ニュースが、もう沖縄ならではだなというところで、やっぱり前新聞の話したと思うんですけども、うん、まあ琉球新報、沖縄タイムスの伝え方だとかと、こうどのように伝える、もうやっぱりこう、それが一個あると、めちゃくちゃこう基地を叩くような書き方をされているのか、どのような報道をしているんですか。
うん、まあ、事実として書いてるんで事実ですけど、やっぱそこに対しては、その、なんだろうな、避難するようなこともやっぱり入ってきますよね。もちろんこれは避難すべきことではあるんで、落ちてきて、ありがとうという人は全くいないんで、
そうい
うことに関してはもちろん、事実と、あとは、そういった、これはおかしいだろうっていうような書き方っていうのは、正しい書き方ではないかなと思いますけどね。
なるほど。ありがとうございます。他はいかがでしょうか。
うん、まあ11月そうですね。まああとはもういろんな話題はありますけど、うん、こういったところが多分ちょっと変わったというか、県外の方の方には通じつが多分いかないだろうなとかっていう話題かなっていうふうに一個ちょっと挙げさせていただきました。
ありがとうございます。では今月も、中頃ではありますが、12月教えてもらおうかなと思います。
そうですね。12月は、先ほどもね、ちょっと雑談の中で、お話しさせてもらったんですけど、まあ、沖縄なりには寒いではあるんですけど、まあ、20度前後くらいなんで、気温で言うと。
ゆきさん、それ寒くないですよ。寒くない。寒くない、寒くない。
過ごしやすいのかなって。もちろんね、寒く感じる日もあるんですけど。今日もほら、僕、長袖着てますからね。
日焼け対策でしょ、それ。
そこまでですね。12月はそこまで。まあそんな感じで。あとは、やっぱりその、クリスマスシーズンっていうのもあったりとかするから、ここに来ると。イルミネーションを飾るところはね、結構多くって、イルミネーションあちこちで夕方以降になると、キラキラ光るのが、ああ、12月だなっていう感じもしますけどね。
これ少しまた、今熱中症ってキーワードを出しちゃったので、話聞いてみようと思うんですけど、本土って夏場に熱中症対策グッズだったり、飴とか、まあタブレットだとか売ってますけど、沖縄ってもしかして年中売ってたりしないですよね。
何ですか？
年中売ってたりはしないですよね。夏場というか。
ああ、そうですね。タブレットとかは年中売ってますよ、熱中症。
お
お。沖縄の熱中症対策も、古いアイテムで言うと黒糖。黒糖のちっちゃいパックされたのがあって、黒糖を舐めたりとか、あと、酸っぱいマン。
はい。
酸っぱいマンとか。まあ、は年中売ってますからね。
はあ、紫外線予防のクリームあるじゃないですか、こう、なんだろう、日焼け止め
クリームみたいな。はい。
はい。あれは、おそらく、まあ、愛媛県だとかは、まあ、コーナーが設けられるのは、まあ、夏場の紫外線が強い時期って、あるんですけど。
なるほどね。いや、コンビニで行けば年中売ってるんじゃないかな。
やっぱりそんな感じですか。
なんかそう、シーズンっていう感じはしないですね、日焼け止め。冬はそんなに日差しが強い。まあでもゴルフなんか行くとね、年中。
ああ、そうかそうか。
そういったイメージだと日焼け止めって特に夏だけのアイテムではないかなって思いますけどね。
なるほど。
うん、
その売ってるものに関してもね、やっぱりいろいろとこう、お国柄が出るというか、
意外と意識してみると面白いかもしれない、
ね。意外と面
白い。このシーズンにこれ売ってるんだみたいなね。いや、あんまり意識したことないけど。
やっぱそうですね、長年住まれちゃうと、そこがこう、ね、日常に溶け込んでくるというか、当たり前ですもんね。
言われてみたら面白いかもしれない。そういった目でね、いろいろ見てみると面白いかもしれないです。
以前お話の中で、我々は四国だったらば、そろそろスタッドレスタイヤの CM だとかって話をしてて、沖縄は全く流れないとかっていうこともあったじゃないですか。
はい。
今もそうでしょ、やっぱり。
そうですね。だって雪降らない、スタッドレスの需要がゼロですからね。
ないですもんね。
ゼロですから。
はい、では、そのイルミネーションの話、ちょっと聞かせていただこうかなと思うんですけど。
はい。
イルミネーションって言えば、いろんなところでやってますか？それともこう、集中させて一箇所に、一箇所を盛り上げてるのか、どういうスタイルですか、沖縄の今住まれてると
か。イルミネーションは、まあ、観光名所とかは結構やりますよ。あちこち。うん。で、イルミネーション飾ったりとか、あとは、 市町村でも公園なんかね、ちょっとイルミネーション飾ったり、あと、うちのね、中城、まあ営業所がある中城村の方は商工会の方で毎年この時期になるとイルミネーションで、飾ろうっていう事業があって、毎年みんなで、イルミネーション飾って、村内のね、エリアで、あるエリアを使ってイルミネーションをこうやってるっていうのもやってます。そういった事業。う
ん。いいですね。で、メンテナンスも大変っていうのを聞いてるんですよ。しかもこう、うん、量が増えていけばいくほど人手もかかるし。
うん。
もう結城さんが関わって長いんですか？
いや、僕は関わってっていうか、まあ、商工会自体がやってることだったんで、
うん、
ここに、うん、参加するっていう立場なんで。
うん、じゃあもう。
長いですよ。これもう結構長くやってるんじゃないかな、この事業。
ほう。
当時はね、点火式とかやったりとか、人集まってパッてこう開いてね、点火式やったりとかして盛り上がってやったんですけどね、今年はまああまりそうやって人を集めるっていうのはないんで。
へぇー。なるほど。
ガラしたりとか、うん。
北海道の福西さんだとかは、
うん、
なんか毎日点火式をやったりして、毎日
毎日やる
の？それをイベントにして、サプライズで結婚式にしたり、なんか日によって、なんかいろんな人に転嫁してもらうっていうことをやってるよって話を聞いて、確かにそれも一個面白いかもって思ってました。
ああ、そうですよね。毎日こう、着く瞬間っていうのはね、はい、イベントです
よ
ね。
はい。誰がつけるのかっていうのを商売につなげていくみたいな。
なるほど。面白いかも。まあ、そこまで大規模じゃないんで、僕たちが紹介でやってるのは、タイマーって言ってましたね、昨日。
あっ次回になったら作るよ。
次回になったらパッと作るっていう。ごめんなさい、なんか夢がなくて。
いやいやそれも大事です。それも、そんな日があってもいいじゃないかと。
これだけ聞いたら、なんか北海道はちゃんとこうなってて、沖縄はタイマーみたいな、そんなイメージになっちゃいますよ。それは、
いやいや
一部の話です
よ
ね。
そうです、そうです。全てじゃないですよ。一部ですからね。絶対タイマーのところもありますから。ほぼほぼタイマーだと思ってます、僕も、はい。ただそういう使い方もあるんだなっていう、僕もちょっと頭の体操になったので、
面白いですね。
ちょっとシェアさせてもらいました。確かになと思って。イルミネーションってどれくらいの期間続けてるんですか
?1 月くらいまだついてますよね。
うん。
1月くらいまだついてますよ、イルミネーション。
なかなか外出、まあ、昨年もこういうコロナ禍の中でのイルミネーションだったと思うんですけども、何かこう昨年との違いってあったりします？人の出が増えてるだとか。
まあでももちろんやっぱそうですよ。人の出増えてますよね。この間も、まあイルミネーションに付随することあるんですけど、まあ修学旅行生が結構戻ってきてくれたりとか、この間も、業界の集まりで国際通りの方に行く予定があったんですけど、やっぱり国際通りのお店も結構オープン、やってるとこもあるし、観光客の方もね、結構歩いていたし、お店に入ったら観光の方もたくさんいらっしゃったんで、だいぶ戻りつつあるっていう雰囲気はありますね、今。
なるほどな。やっぱりその、観光客じゃないですけど、そういう沖縄以外の方が来ているっていう状況が見えてきた、うん、少しずつ戻ってきたからっていう感じですよね。
うん。そうですね。そんな雰囲気で。ありがたいですよね。やっぱり沖縄県民としては、そういったところがね、戻って
きて。まあ確かに産業だとかね、それ構造がそうなってますもんね。沖縄は。確かに、まあいろいろと問題があった、オスプレイの問題があった11月から12月、前向きなイルミネーションの話を聞かせていただいておりますけど、何か他にあったりしますか？
そうですね。まあ12月。はね、今からまた姉ますに向けてっていうところなんで、最近ね、面白いニュースを見て、前回も少し、触れた、軽石の問題は、多分
全国的にも、はい。
出てて、結構ね、軽石のこの除去作業っていうものに、やっぱみんな悪戦苦闘してるっていうのがちょっとあったんですけど、
はい、
たまたまね、これ、昨日のニュースで見たんですけど、軽石除去に向けて、砂利の、最終の運搬船っていうすっごい大きい砂利運ぶような船だから、すごい大きい。それに強力なポンプをですね、設置して吸い上げるっていう、なんかすごいなんていうのか、この除去方法がニュースでやってて、わ、すごいなと思って、この軽石を一網打尽にポンプでガンガン吸い上げ
る。なるほど。
それを回収するっていう、もう本当に力技のような、すごいのが出たなっていうのをね、昨日ニュースで見て面白いなと思ってて、見てました。
今も漂ってるんですか？
あ、今もやっぱりあるところには溜まってますよ、すごい。で、オイルフェンスっていう、その、本来であれば海に流れた油をこう、せき止める、オイルフェンスっていう、なんか浮きみたいな、浮きの奥みたいなのがあるんですけど、はい、あれでやっぱり囲っちゃうと入ってこないように、そうするとやっぱり船がこの出入りができないという問題があって。
そうですよね。
そうですね。そういった問題があったりとかして、やっぱ軽石の問題っていうのはまだ、大きくは、前ほどね、ニュースにならなくなって、来ましたけど、だいぶまだ続いてるっていうのがありますよね。
ずっとその除去の方法で時間が過ぎてるんだよねって話をしてましたけども、そういう力技に最終的にはなったわけですね。もう全部ね。
こういうのもあるとね、いや逆頼もしいですよ。僕見てて、あ、すごいなと思った。これは沖縄タイムス、あ、昨日は違う、RB、沖縄テレビ放送がやってて、そっちの記事があるんですけど、今月だと6日から15日までの間、だからおよそ9日間くらいか、9日の間に、約2100立方メートル、10トントラックに換算すると、350台分の軽石を撤去したという。
ほう。
この国にしたいで、だから相当量を結構やってるんじゃないかなという。
相当ですね、
うん。
最終処分方法はまだ決まってないですか？その前言ったら、トンパックで、
そうそうそう、仮置きしてるっていう状況までしか僕の方には情報がまだ入ってきてなくて、それをまたどうするかっていうのは、沖縄県の方でも、それを環境整備課の方でだったかな、一般公募してどういったのがありますかみたいな公募して、いろいろちょっとなんかやって。
ああ。
見て、僕が、うん、そのホームページ見てたら、赤土の流出防止の材料に使えないかみたいのがなんか結構、はい、うん、濃厚で今考えてる、られてるらしいですけどね、そういったものを活用できないかっていう。まだ、うん、具体的な使い方というかね、そういった処理方法だったりとかっていうのはね、あまり決まってないような感じではありますけどね、今のところ。
何かこう、あれですね、価値をつけて何かできそうな気がしますもんね、逆に。
なんかね、うん、そういう発想であるとね、まだ、なんて言うんだろうね、夢があっていいのかなと思いますよね。
ですよね、こう、靴して、うん、生コンに混ぜてやればいいじゃんとかじゃなくて、ちゃんと、なんか価値をつけて、どんどん展開していこうっていう方が僕もいいのかなと思いますので、何かアイディアがあれば、ゆきさんももしチャレンジした場合は教えてくださいね。
わかりました。ちょっとこの辺もね、注意して、見ていきましょう。
ありがとうございます。ということで、もし他にニュースがなければ、前半部分は締めさせていただこうかなと思いますけども、いかがでしょうか？
はい、ありがとうございます。
では、私もお腹いっぱいでございますので、次の配信に備えて、ここで終わらせていただこうと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、前半部分、月に2回配信している前半部分、沖縄、ゆきかずあきさんに、11月のことと、12月の、沖縄のことを教えていただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
最後まで聞いていただいた方もありがとうございました。では、次の配信でお会いしましょう。
本日はここまで。また聞いてくださいね。